こんにちは。今回はですね、株式会社エルプラニングさんのオウンドメディア、ここに掲載されている AI 時代のホームページ制作、このテーマに関する大変興味深い記事シリーズについて一緒に見ていきたいと思います。ホームページ制作を、これから考えたいという経営者の方とか担当者の方、あるいはもうすでに企業のウェブサイト運営に関わっているよという皆さんにもきっと役立つ情報が見つかるんじゃないかなと。これ全3回のシリーズなんですよね。 AI で制作の世界がどう変わって、じゃあどう対応していけばいいのか、そのあたりのこう核心部分をですね、お届けできればと思います。
まさに AI がもうデザイン案を出したり、コードを書いたり、下手したらコンテンツまで作っちゃうみたいな、そんな時代ですもんね。そうなると、あれ、制作会社の役割ってもしかしてなくなるのって思いがちですけど、でも実はそんな単純な話じゃないんですよね。エルプラーニングさんの記事シリーズは、そこの変化の本質、それからこれからのウェブ戦略のあり方、これをすごくシャープに捉えてるなと感じます。
なるほど。ではまずその第1回の記事から。ここではホームページ制作の常識が変わったっていう点が強く打ち出されてますよね。
昔だったらデザイン決めて作って公開なでって、数ヶ月単位が普通でしたけど、
かかりましたね。それが AI のデザイン制作とかコーディング支援とかコンテンツ作成のサポートで、このプロセスが驚くほど短くなったと。それに加えて Wix とか Shopify みたいな、いわゆるノーコードツール、専門知識がなくてもサイトが作れるサービス、これもなんかすごい進化してますよね。
そうなんです。ここで の重要なポイントっていうのは、特に会社案内とか小規模なお店のサイト、個人のポートフォリオ、こういった比較的シンプルなサイトですね。これだったらもう必ずしも高いお金と時間をかけて制作会社に頼むっていう時代ではなくなったということだと思うんです。
はあ、なるほど。
ノーコードツールを使えば月々、数千円とか数万円とかで、期間も数週間、早いと本当に数日で十分に見栄えのするサイトが作れちゃう。
数日で？
記事にあった飲食店の例だと、ノーコードにしたらオンライン要約が 40% も増えたなんて話もありました。あと、自分で簡単に更新できるっていうのも、これは大きなメリットですよね。
確かに手軽さとスピード感がもう全然違いますね。でも記事を読み進めていくと、じゃあどんなサイトでもノーコードでいいのかっていうと、そう単純でもないぞと、そういう流れですよね。
まさにその通りなんです。第2回の記事でそこが深く掘り下げられてます。焦点はもっと複雑な要件を持つ中規模から大規模なサイトですね。
ふむふむ。
例えば社内の基幹システムとデータを連携させたいとか、あるいはお客さん一人一人に合わせて表示内容を変える、いわゆるパーソナライゼーション、それから多言語対応とか、もっと高度なセキュリティが求められる場合とか、こうなってくるとさすがにノーコードツールだけではちょっと限界が見えてくるかなと。
はあ、そこでいよいよ AI 活用に強い制作会社の出番というか価値が出てくるわけですね。
ええ、そういうことです。ただここで注意したいのは、単に AI ツール使いますよっていうだけじゃちょっと足りないんですね。求められるのはやっぱり皆さんのビジネスの課題、これをちゃんと深く理解してデータに基づいて戦略を立てて AI をうまく使う、その成果を出す能力ですね。それと記事では感情って表現されてましたけど、多くのプロジェクト経験から培われるその判断力とか先を読む力。
感情ですか。
リスクを事前に察知したり、最適な技術を選んだり、問題を効率的に解決したり、その業界ならではの知識とか将来を見据えた設計とか、こういうのってやっぱり AI だけじゃ代替できない人間の価値だと思うんです。
なるほどな。
見た目が綺麗めがきじゃなくて、ビジネスの成果にしっかりつなげること、これこそがこれからの制作パートナーの進化なんだと。その見極め方として5つのチェックポイントも紹介されてましたね。
ああ、ありましたね。実績ツールへの理解と、データ活用力、継続的な改善の姿勢、ビジネスへの理解、この5つでしたか。確かに技術だけじゃなくてちゃんとビジネスに貢献してくれるか、そこが鍵になりそうですね。そしてシリーズ最後の第3回、これはそうした優秀なパートナーとどう戦略的な関係を築いていくかというテーマでしたね。 単なる発注先として見るんじゃなくて、一緒に成果を目指す仲間になる、その重要性が書かれていました。
そうですね。具体的なステップも挙げられてました。1、まず自社のゴールと課題を明確にする。2、それから小さなプロジェクトから始めて信頼関係を築いていく。3、定期的にレビューして改善のサイクルを回す。4、中長期のロードマップを一緒に作る。5、そしてお互いに学び成長していく文化を作る。この5つですね。
なるほど。段階を踏んでいく感じですね。
ええ。それで信頼関係がしっかりできたら、プロジェクトごとの契約じゃなくて、月額固定で継続的にサポートしてもらうリテイナー契約、まあ顧問契約みたいな感じですかね。これに移行するのも有効な選択肢だと。エルプランニングさん自身のアプローチとしても、AI はまあ現実的に捉えつつ、戦略から運用までしっかり伴走する姿勢、特に中小企業の成長を支えたい、そういう思いを強調されていました。
さて、エルプランニングさんの記事シリーズ、エッセンスをこう辿ってきましたけれども、ポイントとしてはやっぱり、作るサイトの目的とか規模に応じて、ノーコードツールを賢く使う場面と、AI 活用に強い専門家とこう深く連携していく場面、これをちゃんと見極めることが大事ということですね。
そうですね。
そしてパートナーを選ぶ際には、技術力はもちろん大事ですけど、それ以上に皆さんのビジネスを本当に理解してくれて一緒に成長させてくれる相手かどうか、その視点が何より大切になってくると。
全くその通りだと思います。最後にこの記事シリーズ全体を読んでみて、こんな問いが浮かんできたんですね。これからってこのウェブサイトを作るのにいくらかかるかっていう問いだけじゃなくて、適切なデジタル戦略と良いパートナーシップによって自社のどんなビジネス課題を解決できるんだろうか、こういう問いの方がより本質的になっていくのかもしれないなと。
ああ、それは深いですね。コストだけじゃなく解決できる課題に目を向けると。
ええ、もしさらに詳しく知りたいと思われた方は、ぜひエルプランニングさんのオウンドメディアで元の記事をじっくり読んでみてください。きっとさらに深い発展があると思いますよ。